朗読いたします。本日の箇所は黙示録21章1節から5節です。新改訳聖書第2版をお持ちの方は新約聖書の459ページ、第3版をお持ちの方は500ページです。お読みいたします。黙示録21章1節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。本日はこの箇所から、神は私たちと共におられる、エデンの園から新しいエルサレムへというタイトルで、ウィトマー宣教師に説教をお願いいたします。
どうぞ御霊によって私たちの心を整え、御言葉を受け取ることができますように。私自身の言葉ではなく、あなたからのものだけが聞く方々を生きて働きますように、主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。今日はペンテコステですね。ペンテコステとはどんなの日でしょうか。キリスト教には主な聖日が3つありますが、ペンテコステはその1つです。他の3つをご存知でしょうか。もちろんねクリスチャンはペンテコステを聖霊という賜物をいただいた日、そして教会の誕生日としてお祝いします。ペンテコステという言葉ですが、ギリシャ語で50日という意味です。復活祭であるイースターの50日後に、神様は聖霊を教会を導き励まし、 祝福するために送ってくださいました。今日の説教がペンテコステや聖霊の役割についてもっと深く考える機会になればと願います。さて皆さん、次の挙げるものに共通することは何だと思いますか？エデンの園、幕屋、エルサレムの神殿、イエスの受肉、ペンテコステ、そして新しいエルサレム。どんな共通点があるでしょう？いろいろあると思いますが、一番にこの様々なものを通して、神様がご自分の民の間にまた共に住むことを願い、それが私たちにはっきりと知らされたということです。神はモーセにこう言われました。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。聖書の始まりにはこう書かれています。また聖書の最後にはこう記録されています。さっき読んでくださった、もう一回、読みます。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神様のご臨在は聖書の最初から最後まで一貫して語られている大切なテーマです。今日はまずこのテーマの概要を見て、それから私たちに語られていることは何かを考えていきたいと思います。創世記一章から二章にはエデンの園で自分の民と共に住むという神様の意図が記されていますけれども、アダムとエバはすぐに神様のご計画を妨げてしまいました。その結果として、神は人を追放して、命の木への道を守るため、エーデンの園の東にケルビン、ガード天使のような方を置かれました。神様は地上から離れて、天に戻りました。そのことがわかる箇所を見てみましょう。例えば、イスラエルがエジプトで奴隷だったとき、神様は天からイスラエルをご覧になって、自分の民を解放されました。解放の理由は様々です。一つ主な理由は、さっき言った通り、神様はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。そして、シナイ山で、主は天から地上に下られました。王の王はドラマティックな方法で地上に戻られたことがわかります。では、憐れみに溢れる義なる主は、どのように自分の民の間に住まれたのでしょうか。神様はモーゼに、神の住まいである天を模範として、地上に幕屋を建てるように言われ、40年間荒野で、イスラエルの間に住まわれました。そして、 何百年も後にダビデ王は幕屋をエルサレムに移し、ダビデの息子ソロモンが幕屋の代わりに神の玉に神殿を建てました。ソロモンは天と地を作られた神様は人間が作った神殿に入りきるお方ではないことをよく知っていました。ソロモンはこう言いました。実に天の天もあなたを入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など直されのことです。天の神殿が異例かどうか、会社の本社だとすると、エリサレム神殿はその小さな支社みたいなイメージです。もっと聖書的な言葉で、天は神様の座で、エルサレムの神殿はその足台ということです。神は400年間そのようにソロモンの神殿という手段を通してイスラエルの間に住まわれました。そうは言っても同時は難しい時代でした。神の存在は最初から危険にさらされました。ソロモンが異教徒の妻たちを通して他の神々を持ち込んだことで、イスラエルには偶像崇拝する王がつきました。神の聖城はイスラエルの堕落と不道徳によって汚されました。それは神がどのように神殿を離れ手に戻ってバビロニアの手に渡されるか、預言者エゼキエルによって浅かれるまでつきました。70年の報酬の後、ユダヤの人々はエルサレムに戻り、神様の神殿を再建することが許されましたが、神様が本当に第二神殿に帰ってくれられたと聖書に書かれているかどうかについて疑問視する学者もいます。どちらにしても、それから500年ぐらい経って神様は人間には思いつかない形でもう一度民の中に戻ってきてくださったのです。ヨハネの福音書には、言葉は人間となった、私たちの間に住まわれたと書かれています。ここで住むという言葉は、ギリシャ語では幕屋する、キャンプする、ちょうど幕屋とイエスさんは私たちの間に住むは強いつながりがあります。たくさんの人々がイエスに憐れみを求めました。それに応えてイエスは汚れた霊を追い出して病気を癒し、人々に罪の許しを与えました。そのような祝福は神殿と深く関わることでした。すなわち イエス様は新しい神殿として行動されたのでした。罪許された人々は神の栄光を顔と顔を合わせて見ることができました。実はイエス様はまたご自分の体を神の宮だともおっしゃいました。イエス様がもうすぐ十字架で亡くなることを弟子たちに伝えたとき、みんなは寂しくなりました。けれどイエス様はもう少しすると聖霊を送ると弟子たちに約束されました。弟子たちを慰め、平安を与え、イエス様について教えるためです。そして約束通りイエス様の死と復活、昇天の後、神様は聖霊を送ってくださったのです。それがペンテコステと呼ばれる日です。すなわちペンテコステに神様は新しい方法をとって民と共に住んでくださったのです。パウロは教会と一人一人の信者を生ける神の宮と呼んでいます。あなた方は、パウロは書いてあります、神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのでしょうか。新約聖書は聖霊が人の体に住むことは、そこが誠の神殿となることだと説明しています。ヨハネの黙示録には、神様が民と共におられるという神のご計画がさらにもう一歩踏み込んで書かれています。すべて汚れたものや憎むべきこと、偽りを言うものが取り去られ、聖なる都、新しいイエルサレムが天から下ってくるとヨハネはつけます。新しいエルサレム、そのビジョンは神がアダムとエーワと共におられたエーデンの園を思わせます。終わりの時が初めの時に戻る。最後と最初のものは強い関係があります。すごいなと思うのは、エーデン、幕屋、イエス様、ペンテコス、教会、そして新しいエルサレムは全てつながっていることです。新しいエルサレムには命の木があると黙示録には書かれています。エーデン、幕屋、新しいエルサレムがつながっていっているヒントは他にもあります。新しいエルサレムは完璧なキューブ、立方体みたいですね。強大なキューブ、大きさはヨーロッパ大陸ぐらいで、玉と縦の長さはすべて同じです。聖書にはもう一つ完璧なキューブが出てきますが、こっちはもっともっと小さな 完璧な立方体です。これは四聖鳥です。すなわちエーデンの園と四聖鳥は新しいエルサレムのタイプなのです。聖書の一つの大きなテーマを創世記から黙示録を通して短くですが見てきました。ここから言えることは、聖書の始めから終わりまで一貫して神の壮大なご計画はご覧、壮大なご計画はご自身の民の間に住むことだということがわかります。神様のご臨在は祭司族と密接に関わっています。主なる主は自分の民を王である祭司と聖なる国民として持ちようと思われました。実は神様のご計画は初めから明らかです。神様はアダムとエヴァを祭司として使おうとされた。このことは創世記2章15節からわかります。はじめに神である主は人を取り、エーデンの園に置き、そこを高やさせ、またそこを守らせた、と書いてあります。文字通り、使えると守る。後で、神様は全く同じ言葉で、幕屋での使える方々を祭司たちに教えました。アダムとエーバは神の御言葉を守るという約束を破り、蛇の誘惑に負けて祭司の任務から外されしまいました。すなわち、清い庭の聖鳥が怪我されたのです。その結果、アダムとエーバの代わりに、さっき言った通りにケルビンが庭の聖鳥を守る責任を与えられました。祭司たちの本レビ記によると、すべての罪、これには意識的に計画されて言われた罪も、無意識になされた罪もありますが、すべての罪は神様の住まいを汚すものです。どのような嘘も、偶像礼拝も、殺人も、神様の住まいを汚すのです。神の民の罪は聖所に蓄積しています。死聖所はすべての汚れ、罪の汚れを小さくマグネットのように神様の脅威ご臨在へと引き寄せてくれるのです。ですから、神様の住まいは定期的に清められる必要がありました。毎年贖いの日、大祭司は神様のご臨在である聖所に入り、その場を清め、民のために贖いを捧げました。すべての汚れを聖所から清めるということです。食材の捧げ物、 もっといい訳は、清めのための捧げ物。この清めの捧げ物の地は、儀式的な洗剤のような役割です。というのは、毎年、大祭司は、春の大掃除みたいです。その効力は家に続くものではなく、贖いの日は毎年繰り返さなければなりませんでした。しかし、定めの時が来たので、キリストはヤギと子牛の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ヘブル人への手紙はこう書いてあります。こういうわけですから、兄弟姉妹たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。感謝です。ちょっとここまでまとめ。今日は神の御臨在という大きなテーマをエデン園から幕屋を経由してエルサレムの神殿まで見てきました。イエス様が民の間に住まわれた時も、神様はそこにおられたのです。そして、神の御臨在のテーマは、聖霊が私たちの心の神殿に置かれた事実へと続いていきます。クリスチャンは生きた石です。私たちは神の新しい神殿を共に築き上げているのです。すなわち、旧約時代の神様の特別な御臨在は幕屋とエルサレムの神殿に聞かれたものでした。そして聖霊が宿る教会を通してグローバルチャーチ、ね、拡大し、そしていつかその御臨在は新しい天と新しい地すべてに満ち満ちてくださるのです。この話はちょっと抽象的すぎだと思うかもしれませんが、詩編の作者は神様の御臨在について次のように言っています。誠にあなたの王にはいる、一日は千日に勝ります。信者の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の前に出ましょうか。なぜこの詩編の作者たちは神様の御臨在をこんなにも慕うのでしょうか。神の恵みは命も勝るゆえ、作者は確信を持っています。ジェームス・パッカー先生、福音派の中に大切な神学者はこう書いてます。快楽を味わうこの世の心は終わってほしくないと思います。けれど、 終わりはやってきます。心が神の御臨在と御国にあるものは、これが永遠に続きますようにと言うでしょう。そしてそのようになるのです。これ以上の良いお知らせが他にあるでしょうか。大祭司であるイエス様を通して、私たちは神の御臨在と世界を結びつける祭司として召されていますが、それはどのようにして可能なのでしょうか。まず、イスラエルの祭司が神の住まいをすべての汚れから清めて、聖所を清く保ったように、私たちも自分の心を清め、守らなければなりません。やっぱり罪の誘惑はいつもあります。それは心の成長を怪我したり、教会の罪によって神、聖霊様が出て行きたくなるようなものです。しかし、聖書はこういうふうに約束しています。もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと第一ヨハネに書かれています。第二に、イエス様の目的は癒しや教え、祈り、十字架の贖いを通して民を神の御臨在に戻すことでした。そのイエス様に従う者として私たちも祈りと言葉と行いによって、周りの方々を神様の身元に導くよう促されてのです。最後に、祭司の基本的な役割は人々の祝福を宣言し、また祝福そのものになることです。祝福という言葉はラテン語でベネディクテレ、包括的な良い言葉という意味です。浅はかな言葉は傷つけ、争いを起こします。それとは対照的に、祝福はキリストの名によって慰めや励まし、癒しをもたらす言葉を話すということです。今日は最後に、大祭司アロンの祝福をお互いに祈って終わりたいと思います。これは神様の御臨在を仲介する方法の一つです。というのは、今皆さん、聖書、民数記6章を開いてください。民数記、聖書教会持ってる方、正しいページを見つけたらちょっと発表してください。民数記6章、24節から26節、有名な、239ページです。民数記6章 24節から26節、有名な祭司の祝福ですね。これは今、互いに祈りましょう。祭司の皆さん、民数記6章24節から26節。では、主があ
なたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向ける、あなたに平安を与えますように。
アーメン。では今、1分ぐらい、神様の素晴らしいご臨在、イエス様の御業、そして特に今日聖霊様の深い交わりについて、考えて1分瞑想したいと思います。